今日はお便りです。小説の謎ってどうやって作るのかっていう質問がありましたんで、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画やドラマを見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。ラジオネーム、コウキさんという方からです。鈴木先生、おはようございます。はい、コウキさん、おはようございます。今日は質問があります。どんなことですか？最近、私が読む小説は、ミステリーでもミステリーじゃなくても何らかの謎が出てくることが多いです。読み終わるごとにほうとかなるほどなと感心します。ところでこの謎というのはどうやって発想するものなのでしょうか。小説家の皆さんはどうやって謎を生み出しているんでしょうか。謎です。追伸、最近すごく暑いのでお体ご自愛ください。暑いね。このポッドキャスト、今日は2024年の7月の8日だな、今日は8日に、収録してますが、昨日おととい今日とこの3日ぐらい梅雨の中休みで36度7度という日が続いてます。明日少し晴れてまた梅雨に入りますが、岐阜の方はね37度当たり前でね、気をつけないと40度越すことも結構あるのでね、今やっぱ体がついていかないよな、ね、まあそれはさておいて、その小説のその謎についてどうやって作ってるのかっていう。僕に関して言うと、その、まず謎って何っていうよりも、読者の謎ではなくて、登場人物の誰にとっての謎かっていう、そこから考えていくようにはしてます。で、まあ、一番基本的なところというのは、まあ、登場人物の履歴書ね、履歴書を作って、で作っていくと大体その登場人物ができることとできないことが、まあこれ確定していきます。でそこからできないことを発揮させることで、このできないことというのが物語のハードルになり、でそのできることの範囲内で何をやるかというのがそのハードルを乗り越えるとおいう、まあそういうことですな。例えば主人公が日本語は話せる、でそこそこその、日本語のネイティブのスピーカーでそこそこ無線の知識があるとかっていう、だけど飛行機の操縦はできないよっていう風だったら、例えば小型飛行機に乗っけて、でそれでその飛行機のエンジンが止まったらじゃあどうしよう、パイロットがうっと息を止めた、パイロットが意識を失って、しまったという場合に、その主人公は日本語が喋れて無線が使えるんだったら、じゃあ無線機を持って、でできないことは飛行機の操縦ができないので、じゃあどうやってこの飛行機を飛ばそうかというのが、その主人公にとっての謎、つまり読者にとっての謎になります。でこれそれぞれのシーンごとにね、まあ今のはだいたい大枠のその登場人物の謎になるんだけど、そのシーンごとにその視点者、誰の目線から見てるかっていうことで、そのシーンで視点者が知らないことということが物語の謎になるということです。でこの視点者、誰の目から見た状態なのかっていうこと、この視点者という意識が割り方少ない方が、あんましない方いらっしゃるし、あと神の視点なんていうこともある。 この間 X で、若月さんの X だったかな、で、見たのでは、その、こう、なんで、その、視点が二点三点、よく神の視点って言われるけど、神様視点ってものないからね。視点者が二点三点してし、著者自身が誰の視点から書いてるかよく分かってないっていうことは結構あるんだけど、その二点三点する、視点を二点三点させてしまうと、その一つの視点者から見えないこと、できないこと、やれないことというのが謎になるのに、違う視点者から書くことによって、その謎が解消されてしまうので、その結果物語の謎が消えるんだよね。で、よく、これと同じようなことで、よく、カメラ視点っていう言い方をするんだけど、テレビカメラの視点っていうことを言う言い方をする人がいるんだけども、そういう人というのは、真面目にテレビというか、映画を見てないよねっていうことがあります。映画やドラマをよくチェックしてみると、これはどの視点者から見て、誰が話をしているものかっていうこと、そういうことをカメラワークでわかるようにしてあるので、だからどのカメラから誰の視点からこのカメラを映すか、まあこれは脚本から書く場合もある、脚本でもその、逆の場合でもこういう視点で描かれてるよっていうケースもあるし、でこれは戯曲の場合でも誰の目線から描かれている戯曲舞台での台本なのかということが実はきっちり出てるんだけれども、そのことを、まあ、どういう形で解釈するかというのは演出家によって違うけれど、だけどそれは誰の視点でどういうふうに描くものなのかということによって、これそうテレビだとかテレビドラマだとかそうね、韓国ドラマこういうのはきっちりしてるね。ハリウッドでもそこら辺のカメラワークというのはしっかりしているので、そういうものを見るときに、これは誰の目線から描かれているのか、誰の視点者から描かれているカメラワークなのかということを意識するとよくわかります、ね。まあ、例が古すぎるけども、その例えば刑事コロンボもうわかんないよな、古畑任三郎、これでも古いけど、その場合だと例えばその犯人の側の視点からチェックしていく、そうすると自分が追い詰められている、で探偵役がどこまで追い詰めているか、その犯人には分からないから、そこがドキドキするっていう、まあそういうようなものを作っていくっていうことが重要だったりします。これは今僕は脚本で話をしてますが、あとテレビの画面のそのカメラワークでも、画面の中央に向かってこちらを向いているか、そしてどの画面で映して画角から撮っているかによって、その登場人物の不安な様子ね、例えば斜めから撮ったカメラワークだとか、手持ちカメラにすることで、小刻みにブレることによって、登場人物の心の不安を出すとかね、カメラワークでそういった心理を処理することもあれば、俳優の演技によってそういった心理の不安、誰がどういうふうに不安を持っているのかということを示すというようなことをやっているので、そこら辺を例えばテレビドラマだとかを見るときには注意するといいですよね。小説の場合だとどういう形でやるかというと、セリフで、することもあれば背景の字の文で説明することもありますしね、そこら辺はどういうやり方をするかということはそれぞれ の著者が自分で考えることで、これは著者 その特徴になるところなのでね、ということはあります。YouTube でお聞きの方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました、面白いとか役立ったとか思ったら200円ぐらいから投げ銭できるようになってますので、スーパーサンクスのところをクリックしてもらうと投げ銭ができるようになります。チャンネル登録や通知をオンにしてください。 で、この番組はなぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。まあその他にも雑談のお便り、暑い時には、今暑いけどどうやってこの暑なすあの朝をしのぐかというような、そんなお便りも募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリオ読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。